プレイバックラジオ食堂。毎度おなじみラジオ食堂主催の坂谷でございます。今週プレイバック入れるつもりなかったんですけど、収録のスケジュールの調整で今回プレイバック挟んでおります。今回プレイバックするのがですね、2018年のおそらく2月ぐらいに放送した内容になるんですけれども、ラジオ食堂の第158回焼きそば特集になります。最近ね、今治さんと話してて、今治さんが何かしらの麺類の上にコロッケを乗せるのが好きみたいな話してて、この話って新規の人全く知らないだろうなぁと思いつつ、今回お送りいたします。冒頭で話してる麺類ドラフトは最近プレイバックしましたよね。地獄の麺類ドラフトね。当時坂谷はまだ兵庫県尼崎市に住んでた時期です。ね、放送聞いてたら、なおちゃん焼きそばをほぼ初めて食べたって話しててね。8年前とはいえすげえなぁと思ってましたけれども。コロッケ焼きそば、どこで食えんねん、どこで売ってんねんって話してましたけども、最終的には五反田の某立ち食いそば屋で、たまたま焼きそばを同時にやってる店があって、そこでコロッケ焼きそばを店で食べる初めてお経験なんぞしましたけどね。いやいや、売ってねえってコロッケ焼きそば、ね。という形でですね、今回お送りするのは、ラジオ食堂の第158回焼きそば特集、出演者は、橋場さん、AKA 今治セピードさん、佐藤さん、坂谷でございます。どうぞ。ラジオ食堂坂谷ですけれどもですね、この方に来ていただきました。
どうも、橋場です。好きな焼きそばは、まるちゃんのソース焼きそば。
知ってました。はい。あ、もう一方。
どうも、佐藤です。好きな焼きそばは、塩焼きそばです。どうも。
はい。ということでですね、なぜこの企画をまだやってなかったかということですね、今回の企画はですね、祝麺類ドラフト会議規制解除記念、ラジオ食堂初の企画になりますけれども、2018年焼きそば大宴会ということですね、集まっていただきました。いや、いや、ずっとやってなかったんですよ。焼きそば特集というのをね。
そうね、意外となかったよね。ありそうでなかった。
それは、
まあ、別に特にやる必要もなかったかもしれません。
まあ、それを言うとね、いや、でもね、今や、日本の国民食と言われる焼きそば。
そうなの？
さあ。
すごい、ラーメンちゃう。
ここで焼きそばを扱うことで、
はい。
僕らは仮想敵国であるアメトークに一歩先んじたんじゃないです
か。ほんまや。焼きそば大好き芸人より先にやった。
焼きそば芸人、ね。
うわ、怖いわ。もう来月ぐらい焼きそば芸人やりそうが、もう先。
やってないかどうかもちゃんと確認してないけど、多分やってない。
やってない、やってない、やってない。もうちょっとね、彼らは王道から攻めていくから、しばらくは大丈夫やと思うけどね。
いや、焼きそば芸人超王道じゃない？
うん、いや、でももうちょっと王道だよ。だって、去年やったのがカレー芸人だもんね。
ああ、まだカレーか。
うん、そうそう。
焼きそばまではしばらく時間かかる。
そう。ラーメン大好き芸人でさえ、多分まだやってないと思う。
あ、そう。
ラーメンはさすがにやったかな。まあいいや。まあ、まあ、うどんとか、まあ、そんな辺はどうでもいいんだけどね。まあ、それなんで焼きそばね、今までやってなかったかっていうと、坂谷があんまり焼きそば食ってなかったからなんですよ。結局のところ。
あ、そうな
の。まあ、というか、多分佐藤くんはあれか、カップ焼きそばよく食べるもんな。僕はそこまで焼きそば食ってなかったんで、それも含めてですね、まあ今回焼きそば特集で始めたいと思います。よろしくお願いします。ということでですね、なぜ、私が今回焼きそば特集をしようかと思ったかというとですね、
はい。
麺類ドラフトの規制期間がようやく終わり、4月1日、はい、僕ね、めっちゃ久しぶり、多分20年ぶりぐらいに、
うん。
まるちゃん、まるちゃん焼きそばで合ってる？
うん、合ってる。
うん、まるちゃん焼きそば、あれ、チルドのね、スーパーの冷蔵庫のところに、3色パックで売ってるまるちゃん焼きそば、これ橋場の、最も好きな焼きそばというまるちゃん焼きそばを、久しぶりに食べたんですよ、僕。
うん。
それで、めちゃめちゃ感動して、
ああ
今さら、人生の中で初めて、マルちゃん焼きそばはうまいものだということを知ったという、その記念でもあるんですね、今回は。
はいはいはい、はい。
それは、なんていうか、正しい道に、弱い39にして、ようやく足を踏み入れたっていう感じですよね。
マルちゃん焼きそばグルとしてはそう思うと。
マルちゃん焼きそば、そう、マニアとしては。
うん、
いや、でも実はね、私もあれは今までほとんど買ったことなかったんだよね。いや、だから、焼きそばを家で作るってことほとんどしなかったので、いや、買ってみたんだよ。何日か前に。
お
なんか、ちょいリピートしてしまいましたね。
あ、私もね、はい、リピートしてしまいまして。
いや、で、マルちゃんのやつと下に並んでるイオンのプライベートブランド、どっちがうまいのかっていうのちょっとね、ちゃんと食い比べを今度しようと思ってます。
マルちゃんやれば原理主義に陥ってしまうと、
はい。
うん。他メーカーとの比較をしなくなるので、
ほんまやで。
イオンのトップバリューとか、島田屋とかと比べてどうなのかっていうのは、
いや、実際ね、その、イオンのやつも買ってみたんだけどね、そんな多分じゃあ厳密に比べてないけど、多分あんま変わんねえんじゃねえかっていう。
ああ、もうだいぶ商品としてね、完成式っていうから。
そうそうそうそう。
いや、そうそう。でね、僕何に感動したかっていうと、
はい。
あそこまで完璧なインスタント食品ってなかなかないよなと思ったんですね。
と言いますと。
食い物の商品って、まあ、ざっくり分けると3つのレイヤーがあると思うんですよ。
3つのレイヤー。
はい。はい、1つは外食、もう1つはインスタントとかそういう商品で、はい、3つ目はまあ、中で食う、はい、内食というか、まあ自分で作るね。
はい。
まあ自炊と。この3つの大体ざっくりしたレイヤーが合うと思うんですけれども、
うんうん、
この全ての良いところを合わせ持ってるなと思ったわけなんですね。
まあまあ確かに。はい、わかるわかる。はい、
外食っていうのは、まあ基本的に一番うまいじゃないですか。
うん。
うん。だけど、コストの制約とか、まあそういうのがあるんで、家で作る方がある程度そのカスタマイズは効きますよと。外食でプロが作るよりはまあ落ちるかもしれないよと。で、うん、3つ目インスタントとか、まあそういう食品に関してはすぐ作れてすごい簡単やけども味に関してはちょっと一歩劣るという、はいはい、まあ大体こういうざっくりしたねレイヤー分けがあると思うんですけれどもマルちゃん焼きそばに関しては、はい、インスタントのように簡単でプロが作るぐらい美味しくて我々自炊で作るのと同じような感覚でカスタマイズができると
まあや
はり、はい、こんな優れたインスタントね商品っていうのはあったんだかって思ってね僕いやちょっと感動した次第ですよ
完璧だと
完璧ですね、あれは。
なるほどね。いや、例えば、はい、私、鶏肉しか入れないんですよね。でも、海鮮にしたりとか、豚にしたりとか、まあ、牛はあんまないかもしれない。
はい、はい。
まあ、とか、そういう意味では、まあ、幅はあるのかもしれませんね、確かに。
まあ、そうですね。まあ、普通は豚ですけどね。でも、店とかで食うとさ、うん、豚肉少なすぎる問題とかさ、
はいはいはい、はい。
別に、焼きそばに入れても美味しくないもやしがなぜか入ってる問題とかあるじゃないですか。
もやし俺入れちゃうな、ごめん。
あ、入れちゃう。もやしうまいですか焼きそばに入れて。
そこは結構好みだと思いますけど。
そうそう、
まあ、僕はあってもなくてもいいかなっていう。
まあ私はブナシメジ入れるんですけど。
ああ、ブナシメジもいいですよね。でも、店で食うとブナシメジとかね。まあ、まず入ってきませんもんね、そんな。
そうですね。で、私絶対キャベツ入れないんですよね。
え、マジで？キャベツはマストじゃないですか、橋場さん。
僕はですね。
はい。
カレーもまさに全く同じことが当てはまるんですが。
はい。
はい。
冷蔵庫にある残り野菜を入れて作るものという認識が強いので。
ああ、まあ、そういうことか。
ね、は
い。
絶対入れる食材もなければ、絶対に入れない食材も私はないです。
橋場家は、カレーの役割を、マルちゃん焼きそばが担っていると。
まあ、そうですね。
いうことなんだね。
まあ、さすがになんだ、根菜類とか入れないですけどね。じゃがいもとかかぼちゃとかはさすがに入れないですけど。
え、ご当地焼きそばの栃木県足利市のポテト入り焼きそばディスってらっしゃるんですか、あなた。
あれって具材にじゃがいもが入ってるの？麺にじゃがいもが入ってんじゃないの？
ソース焼きそばに一口大の蒸したじゃがいもが入ってるって書いてますよ、ウィキペディア。
ああ、いやー、否定は全くしないけど、なんかすごくそれ作るのがめんどくさそうな。
ファイルフォーモーゾ。
インスタントの
意味がない。
簡単、作るのに簡単さみたいなのを根底から覆す。
そう、そうですね。まあ、蒸すはもうめんどくさいからレンチンでいいと思うんだけども、レンチンでじゃがいもふかしてそれを剥いて切ってそれを入れるという。
僕ね、じゃがいもはね、コロッケで食べるのがもう大好きですね。
そうですか。
コロッケ焼きそばがすごい好きですね。
は
い、
あ、コロッケ焼きそばだ。
コロッケ焼きそば？
それは、初めて聞いた。
関西の人はコロッケ焼きそば食べないの？
食べねえというか、
それ、
関東の人食うのか？
え、あるよ、普通に。
店で売ってる？
あ、最近ないのかな？あ、僕の焼きそばの原点は、
お
茨城県に住んでた時に、 現地のジャスコのショッピングのフードコートで食べたコロッケ焼きそば。
コロッケ焼きそばっていうのは、コロッケの中に焼きそばが入ってんの？
ちゃう。焼きそばの上にコロッケが乗って
る。今調べております。
検索するとそういう絵は出てくるけど。
あ、ほんまや、出てきた。
そうなの？そんなレベルなの？俺、コロッケ焼きそばってなんかもう。
焼きそばにコロッケ乗せるってあんまないぞ。
そう。ちょっとこれは俺あれやな、リスナーの人にも聞きたいな。皆さんコロッケ焼きそば食べないですか？
食べない。
まだに大好物ですけど。
じゃあ、自作するときに、近所のスーパーとかでコロッケ買ってきて、そういうコロッケ乗せると。
乗せるよ。
そこまでやられる。いや、だから、気持ちとして分かるんが、まあ別に僕、コロッケ焼きそばが美味しくないだろうと言ってるんじゃなくて、例えばね、焼きそば作りましたと、じゃあ、残り物のコロッケあったと、あ、コロッケ乗せるとね、ちょっと美味しそうだねって、たまたま乗せましたと。いうのなら、まあ僕は理解、理解できるけども。
違う。まあもちろんそういうこともあるよ。なんだろう、冷凍庫を探したら、残り物の冷凍コロッケがあったから乗せてみようみたいなのはもちろんあるけれども、
うん、
そうじゃなくてスーパー行って、あ、焼きそばがあるね、焼きそば買おう。お肉買おう。あ、コロッケあってコロッケ買おう。
で、
すべて、焼きそばね、焼きそば炒めて、作って、コロッケレンジかなんかで温めて、乗せて食べるっていうのは、
おそうか。
そこまでで、もう、ワンセットです。
焼きそばといえばコロッケだよね、と。
うん。
ラーメンにはチャーシュー乗せるよね、と、同じ感覚で。
そう。いや、もう、焼きそばに最も美味しい、トッピングの一つはコロッケですよ。
マジか。その感覚全くないわ。
え？
いや、もうごめん。橋場さん、これだけで一本。
橋場さん。
はい。
茨城の頃はあったの？
茨城の頃ありましたね。
コロッケそばってのあるじゃないですか、たまに。
ありますね。
そうですね。コロッケ焼きそば。いや、その関東の文化なんかな。
いやー、僕は関東だと思ったこともなかったですね。でも確かに大阪に住んでた時にコロッケ焼きそばなかったね。
いや、コロッケ焼きそば今、Google さんに聞いてるとこなんですけど。
はい。
まあ確かに画像として、上がってるのは確かなんですが。
上がってますよね、これね。
うん。
僕目は見てますけど。
定番メニューとして扱ってるようには見えないですよね。
じゃあ、坂谷さんも佐藤さんも、コロッケ焼きそばは召し上がったことがない？
ないですね。
ないですね。
まあ、焼きそばとコロッケが同時に食卓にあったケースは多分、もしかしたらあるかもしれないです。
いや、俺ないと思う。ない。
そうかな。
断言できる？ない。
いや、まあ。いや、やけど、それを狙って食べたことは一回もないと思います。
ああ、もうこの収録終わったら今すぐ。
今すぐ。
食べてください。
そうですか。
いや。今日のお昼ご飯はコロッケ焼きそばにしてください。
いや。
必ず美味しさがわかります。
ちょっとここね、あえて反応させていただきますけれども、焼きそばの上にコロッケを乗せる、もうちょっと意味とか意義を教えていただきたいんですよ。例えば、カツカレーっていうのは、トンカツ乗せると、そのトンカツとカレーのマリアージュ的なところがあるわけじゃないですか。
はい。
じゃあ、果たしてコロッケを焼きそばに乗せて、焼きそばがコロッケを引き立てて、コロッケが焼きそばを引き立て合うというものっていうのはあるのかと。
一つには、
はい。
多分ですね、塩焼きそばには合わないと思うんですよね。
ああ、はい。なるほど。
コロッケってソースが親和性が高いので。
うん、なるほど。
コロッケ焼きそばを食べるときに、コロッケにソースはかけないと思うん
です、ね。ああ、なるほど。はい。
ああ、なるほど。
うん。まあ、強いて言えば焼きそばがあんまりボリュームがないときにボリュームをコロッケが足す。っていうのはあるかもしれませんが。まあ、コロッケカレーとか、コロッケそばはちょっと違うかもしれませんけど、カレーライスにコロッケトッピングするじゃないですか。
まあ、しますな。
本当に似たような感覚ですけどね。
ボリュームアップかつ、コロッケの味を焼きそばのソースが、ついてて、それはそれで美味しいみたいな。
まあ、そうですね。あと僕は、焼きそばを自分で作るときに、
はい。
お肉を入れないで、
うん。
代わりにコロッケすることがありますね。
ああ、なるほどね。それでバランス
を。まあ、ちょっと油を補うという趣旨ですかね。
ああ、なるほど。
まあ、もちろん肉の入った焼きそばにコロッケ乗せても、それはもうとても美味しいですけど。
はい、そう。
これはあれですよ、完全食ですよ。
いや、完全食じゃないですよ。タンパク質全然足りてませんやん。
パーフェクトな食べ物
です。いや、あなた。
コロッケ焼きそばを食べればみんな平和になる。
どこかのコマージャンの糖と脂質でできていますですよ。それもう完全に。どこが完全食だ。
完全食という、カリア概念。
カリア概念じゃありませんけどね。別に完全食。
僕、カリア概念じゃないの
4歳の時に、茨城県水戸市のジャスコで、
はい、
コロッケ焼きそばを食べるのが楽しみだったの。コロッケ焼きそばは、
はい、
下品な焼きそばに合います。
ああ、まあそうでしょうね。焼きそばとご飯合わすみたいな感覚近いと思うんだけども。
そう。だからね、実はね、まるちゃんの焼きそばだとちょっと上品すぎて。
ああ、はい。
フードコートとか、インスタント焼きそばですね。要は本当にインスタント、スキー場で売ってるようなものとか、あとフェリーの中にある自動販売機焼きそばとかあるじゃないですか。
はい。
ああいうのに合いますね。
ああ、なるほど。
あ、そういう意味ではね、佐藤さんの好きなカップ焼きそばにも合うよ。
なるほど。
あえて追加はせんけどな。
まあまあ、UFO とか一平ちゃんにコロッケ乗せて食ってみって。
ああ、なるほど。
世界が開けるから。
開けんのかな。そこ、深掘りさせてほしいな。どうやって食うの？そのコロッケ焼きそばって、どうやって？
あ、そこは結構ね、美的センスが試されると思うな。
あ、そうなんですか。
だから、あんまりね、ぐちゃぐちゃにして食べるの僕は好きじゃないんで。
なるほど、ね。
一平ちゃんに美的センスないやろ。
まあ、でも、コロッケそばも、その議論あるからね。
そうそう。コロッケそばもさ、あれも気をつけて食べないとぐしゃぐしゃになるじゃない？
なりますね。それがうまいって人も、うん、まあ、いっぱいいますけどね。
いますけどね。僕はもう最初にコロッケ食いますけど。
あ、それも正解の一つだと思う。
これも一つの方法ですね。僕はまあ、焼きそばの深度に応じて、コロッケを食べ進めていく派ですね。
ああ、なるほど。バランス派ですね。
普通に、まあ、焼きそばを食べて、
うん。
そのソースの味が口に残った状態でコロッケを一口。
あ、でもそれ考えるともう完全にあれだな、焼きそば定食だな、それ。味の組み立てというか、
その。まあそうだと思うよ、うん。うん。
あ、そうなってくると、あ、だいぶ理解してきた。あ、美味しそうって思い出した。うん。うん、
確かに、まあ、焼きそばとご飯っていうのと、まあ、そんなに変わんないね、味の組み立て的には。
そうですよね。
うん。だから、割と淡白なコロッケが合うと思います。
ああ、そうか、そうか。
だからね、メンチカツだとちょっとダメなんですよ。
ああ、なるほどね。ああ、だいぶ理解できてきました。
コロッケの中でも、まあ、肉じゃがコロッケとかでもいいですけど、淡白な野菜コロッケとか。
ああ、そうですね。むしろ、ポテトのみの。
ポテトのみ、そう。
そちらにこだわりたい。なるほど。佐藤さん、試してみてくださいね。は
い、いやー、
嫌がってる、嫌がってる。
これを食べれば、
はい。
みんながこれを食べれば、世界は平和になると僕は思う。
世界になりません。
世界人類が平和になりますように。
どうせお前らのセクト内でもどうやってそのコロッケ焼きそば食うかで殴り合いの喧嘩するんやん、お前は。
するな。俺最初にコロッケぐずぐずに崩すやつとか言ったら殴りかかるわ。
そう。
お前化けるなっていう。
ああ、そうそうそうそうですか。
食べ物を冒涜するなとか言いそうですね。いや、でもね、ちょっとコロッケ焼きそばはね、本当にそうか、あんまり関西の人は食べないのかもしれないね、そう考えると。
いや、でも東京でもあるか、それ。
あ、うん、ある、あると思うよ。
うん。
いや、あなた、茨城県のそのイオンかで、ジャスコかで見たっつうけど、成人して東京住んでから見たことあるか。
ああ。止まった。
確かに、でもどうだろうね。いや、外でコロッケ焼きそばを食べようと思ったことが一回もないので、
うん、
あるものだと思ってたけど、案外ないのかもしれない。
そんな選択肢俺見たことないもん。まあそもそもあんまそういう店に行かんからかもしれない。
だ外で焼きそばってあんまり食べないじゃないですか。
そう
だな。いや、食べるよ。
まあ、食べるは食べるけどな。屋台とかでな、食べるけどな。
そうね。
いや、ワイだってお好み焼き屋行っても焼きそば頼む。
ああ、そうだよな。
あ、よくそう言うけど、まあ、ほら、お好み焼きが関東の食い物じゃないじゃん。
うん。
あ、ちなみに、はい、僕、妻が、千葉なんですけど、
はい。
はい。
コロッケ焼きそば食べようと言っても、今みたいな反応は全くなかったね。
あ、なるほど。北関東ですかってことは。
かな。
千葉はもう広いからな。南と北は全然違うから。
千葉はまあ、千葉はどっちかというと南関東だけどな。まあ、全然、あ、じゃあ食べようかみたいな感じだったけどね。
その嫁さんは受け入れるっていうのは、それは橋場さんからはもう突拍子もないことをいっぱい言われてるから、絶対。
ああ、なるほどね。慣れたっていう。
いち反応しないだけかもしれない。
いやー。
あともう一つの仮説は、橋場の嫁は焼きそばあんまり食ってこなかったっていう。その、焼きそばという概念自体が薄かったっていう。
ああ、それはあり得る。
すり込みのごとくですね。焼きそばというか、そういうもんだという。まあ、その可能性もあるとは思いますけども。
そうですか。いや、もう僕はなんて言うんでしょうね。焼きそばといえばコロッケ焼きそばでしょう的な感じで、皆さん賛同いただけるかと思ったら、
ああ、
来るとは思わなかったです。
そうですね。孤独のグルメの五郎ちゃんみたいに、焼きそばといえばコロッケだろうとか言って、白帯つかないといけないぐらいの。
そうそうそうそう。いやー、そうっすよ。焼きそばに一番合うトッピング。
まあ、食い物でもトッピングでも。
食い物は何やって考えたときに。やっぱりかなり上位に来ると思いますけどね。
ちょっとこれあれじゃないですか。もしかしてビジネスチャンスじゃないですか、はじばさん。このケヤキそば屋をちょっとやってみたらヒットするんじゃないですか。
結構あると思うけどな。
ねえよ、見たことねえよ、俺は。
そうっすか。意外やな。
まあでも、多分、確かに、言われてみれば、外食で焼きそばあんま食わないっていうのは一つあるのが、焼きそば専門店でめったにないよね。まあ場所にもよると思うんだけど。
そうだね。
まあ、富士宮とかその辺見たら、まあ焼きそば専門店ぐらいあるかもしれないんですけども、佐藤さんがさっきおっしゃられたな、鉄板焼き屋で焼きそば食うっていうのもあくまでも焼きそばサブの扱いだから、そのトッピングをするという発想自体はあんまりないというか。
まあでも単純な話ですよ。やっぱり炭水化物と炭水化物って、 って、やっぱりよくあって美味しいんですよ。フライドポテトおかずにご飯食べると美味しいんです。
それはない。
まあ、前昔から言ったけど、ない。
美味しいとは思いますけどね。
いや、ない、それは。
それと一緒です。
宿題。橋は宿題、お前。
何
焼きそば専門店でな、コロッケ焼きそばもしくはトッピングにコロッケの選択肢がある店ちょっと探せ、お前。
え、マジでそんな探さなきゃないの？
いや、
ね、グーグルで検索しても確かになんかクックパッドしか出てこないな。
おお。
ていうか探してもないぞ多分。
そうだよ。
じゃあ多分茨城県水戸市のジャスコにあるよ。
ジャスコない
だろ。今もそのジャスコがあるかどうか知らないけど。
いや、まあそれはもうエビデンスで語ってくれよお前。本当それに関しては。
あ、そう。びっくりやな。
ちなみにね、焼きそば専門店、東京の焼きそば美味しい人気店おすすめランキングというのがあってね。
はい。
この焼きそば専門店三笠というのが、はい、ランキング1位になって、まあ、これ水道橋にあるようなんですけれども。
はい。
はい。
ここのメニューをちょっと見てみますが、コロッケ焼きそばはございません。
ございませんか。みんな、美味しい、本当に美味しい食べ物を意外と知らないんだな。
まあ、美味しいとは思うけどね、僕も。君の説明を受けて美味しそうだなとは思いましたけども。果たしてそれが、メジャーかどうかと言われると、それは違うだろうと言わざるを得ないというかね。
結構、意外でしたが、どうもそのようですね。
いや、だから、逆にさ、今からラジオ食堂を通して、コロッケ焼きそばのうまさっていうのを伝えていく伝道師になってくれよ、橋場、お前は。
ああ、わかった。
最近、埼玉芸人もイオン芸人も辞めたことやし。
ああ、そうやな。じゃあ、コロッケ焼きそば芸人や。
まあ、コロッケ焼きそばを含めて焼きそば芸人として。
ああ、でも確かにないね。今僕ずっと探してるけど、全然見つからないね。コロッケ焼きそば。
でしょ？
家庭の味なのかな？ってか、家庭で食ってる人もいないのかな？だんだん自信がなくなってきた。あんなに美味しいのに。まあ、ただ、一つ言うと、
はい。
前ニュース会でやってた半ちゃんラーメンと同じような感じで。
うん、まあまあ、そうですよ。
世の中の趨勢から外れているメニューではあると思う。
ああ、なるほど。あ、そっちね。はいはい。
まあ、体にあんまり良くないからさ。
そうだね。まあ、ちょっと、橋場さん。あなた、コロッケ焼きそばで15分喋っちゃったよ。これは。
いや、びっくりした。そんなに食いつかれると全く思わず。
じゃあ、ちょっと話題を変えてですね。
はい。
他に焼きそばのトッピングとかで美味しいものってあります？皆さん。
私、キャベツ入れないって言ったんですけど。
あ、はいはいはいはい。
はい。
レタス派です。
それは、
もう来ましたか？
いや、なんか今日あれやね、なんか初めて聞く話ばっかりやわ、僕。
なんかエッジの効いた話が多い
です。そうですね。
私はキャベツ買わないっていうのもあるんですけど。
ああ、まあまあまあまあ、はい。
まあ、まあ、美味しいとは思うけど、
はい、
たださ、それだったらさ、さっきのもやしの話と似たような感じしない？
ああ、なるほどね。
もやしが、
うん、
はい、焼きそばに合うか合わないかっていうのは、
はい。
そしてシャキシャキするじゃないですか。
あ、そうですね。はい。
はい。
そのシャキシャキした歯触りが、しっとりとした、焼きそばの麺に合うかどうかっていう話だと思うんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、だから、北にとかがよく言う、シャラクサ食感ですよね。最後に投入しますね。
ああ、なるほど。でも食感生かしですよね。
シャキ感が強いじゃないですか。
うん。
なんでもやしが僕は好きじゃないかっていうと、
はい。
うん。
ランティンメッセンジャー投手が言ってるのと同じ内容なんですよ。
いや、まさに俺それ言おうと思ったんけど。
もやしを入れるとスープの味がぼやけるとの同じで、もやしを入れると焼きそばの味がぼやけるが僕は好きじゃないです。
ああ。ね、いや、ラーメンはわかるけど、焼きそばはそこまで心配せんでええと思う。
あ、そうですかね。
味が溶け、味に水が溶け出すわけじゃないし。
まあまあ、まあもやし
スープ。むしろ水入れるからね。
ああ、焼きそばはね。まあまあ、それはそうとして。まあ、レタスな。あ、じゃあ、もうシャキシャキが、うまいって。でも、それは美味しそうだとは思いますけどね。
いや、私、チャーハンもレタス入れることあるし。
ああ、チャーハンレタスはね、昔の定番ですけど。
チャーハンは普通にありますよね。それと似てるのか、
うん、同じ理論です。
うん。あ、確かに美味しそうですね、それ。
あ、で前提として僕は、焼きそば作るときは、まあ、ソース味にあまりしないんで、まあ、いや、それでもレタス入れますけど、
はい。
塩味にすることが多いので。
ああ、確かに。そっちの方が合いそうな気がする。
はい、そうだね。
まるちゃん買ってきても、ソースとか使わないことはあります。てか、使わないです。
え、まるちゃん買ってきて何で味付けするのほんのやったら。
塩胡椒とか、そういうの。
ああ、そっちか。は
い、まるちゃんの麺買わなくていいじゃないですか。
まあ、そう言われてみれば。まるちゃんの焼きそばの麺は、あれは完成度高いと思いました。
うん。
いや、もうそう思ったね。マルちゃんの、粉末ソース使わないんだったら僕欲しいんですけど。
大量に捨ててるで。
わかる。
欲しい。捨ててる。なんてもったいないことを。
あの粉末ソースは、とんでもない調味料。
辛すぎねえな。
あ、確かに辛すぎる。あ、だから僕もあの3玉、麺3玉に、粉末ソースは 2本という、う
ん。そうだな、それで十分だな、あれ。俺も。
それで辛さ的には十分ですね。で、1個余るじゃん。
うん。
うん。で、それを貯めてって、チャーハンを自宅で作るときにあの粉末ソースで味をつけるんですよ。
いやー、なるほど、うん。いいね、それ。
これ美味しいですよ。
うん。日本三大、あの、別売りしてほしい調味料の一つですね、粉末ソースは。
そうですね。あと、天一のスープと、
あ、札幌一番の塩のスープと。
あ、そうですね。札幌一番の塩のスープは、あれでチャーハン作るとうまいもん、ね。
うん、そうそう。あと、
ちょっと違いますけど、はい、あれですね。あの、ハッピーターンのハッピーパウダーだけ別売りしてほしい。
ああ、それもそうなんでしょうね。
ああ、もう廃人になってしまいそうな。
いや、でもあの、ハッピーパウダーって汎用性なくないあれ。何かけんのあれ。
あれだけを吸引するの。
そうそうそう。それは、いや。いや、そんな、まるちゃんのあのソース売り出したら、まるちゃんのカープが一気に、あの、1.5 倍ぐらいまで上がるで、そんな。あ
の、トッピングの話に戻っていいですか？
あ、はいはいはい。はい、
僕、スクランブルエッグ乗せて食べるの好きなんですけど。
あ、僕は目玉焼き派ですね。
スクランブルエッグ？
あのね、
おむそばですよ。
目玉焼きも美味しいんです。ただ、あの、スクランブルエッグをちょっとこう、半熟気味に。
あ、おむそばじゃないですか。
そうすると、そうそうそう、あの、おむそば的な、あの、焼きそばのしっとりとした食感とマッチするので、
うん、
美味しいですね。ちょっと油多めにフライパンに敷いて、
うん、
あの今さ、橋場さんさ、
はい、
はい、
しっとりとした食感とマッチするって言ったやんか、
はい、
はい、
まだ食感ってキーワードが出たけど、あのそれ正しい使い方だなと思っていて、
はい、
はい、
あのよく言う食感中のやつってさ、
はい、
しっとりとしたものの中にちょっとシャキシャキしたものが入ることこそ正義みたいに勘違いしてるとこありますよね。まあ僕も若干そうなんです。
いや、まあそれはあの一つの正義ではありますから別に。間違ってはないと思いますけど。
あ、そうです。
そうです、ね。あ、でも分かりますよ。あの、反発し合う食感を同一させるのか、元々ある食感に一致させるのか、この二つの食感アプローチがあるわけですね。
うん。
そう、両方美味しい。両方美味しいでいいんです。うん、
サイレントに北谷さんをディスろうとされてますか？
うん、僕もそう思いましたね。
もちろんです。
言っちゃった。そうです。
否定しない。
最近まだセックスした北谷さんと違います。僕は。
あの、セックスのしすぎで、ラジオ食堂に出ない北谷さんとは違います。まあ、それはええわ。
それはいいとして。そう、でもね、あの、美味しいですよ。そのスクランブルエッグ。
ああ、それはもう絶対に美味しいですね。
あ、まあ、マルちゃんのソース焼きそばは。
逆に言うと、あの、あえ、目玉焼きなんで乗せんねんって話ですよね。そう考えたら、スクランブルエッグの方がなんか正義な気がしてきました。
あ、おでんに関しては目玉焼き楽やからそうしてるっていう面は非常にでかいんだけどね。
そうだね。スクランブルエッグはまあちょっと手間がかかる、ね。
うん。目玉焼きは簡単だから。
そうそう、食感のこととか考えなくてもいいじゃん。
そうそう。あ、俺最近もうだいぶテクニック上がってきて、一つのフライパンで焼きそば作って、焼きそばあの、寄せてあの、箸で目玉焼き作って、それ乗せるまで行ったから。
あ、すごいな。
うん、楽楽。うん、
あ、確かにね、スクランブルエッグの欠点それなんですよ。鍋分けないといけないんですよ。
そう。大きめのフライパンやったらできるできる。
ああ、
まあ、あとはあれかな、グラデーション。確率的な味より、あの、食べ進めるうちに味変が楽しめる方が偉いという。
ああ、なるほど。
世の中にはグラデーション一派というのが存在しますので。
グラデーション一派？
はい、いますいます。だから。
コロッケ焼きそばにグラデーションないぞ。
そうやな。まあ、だから、あの、白身と焼きそばと、あの、黄身と焼きそばと、白身と黄身が合わさった状態の焼きそば、この3つの選択肢がある。これ素晴らしいと。
ああ、シャラ臭いですね。なるほど。
いや、シャラ臭いって、まあ、それはそれで美味しいと思ってください。
そういう考えもあるわけですね。
そういう考えもあります。でも、どっちかといえば、あの、橋場さん同じようなことばっかり言って申し訳ないですけど、世の中で言うと、はい、焼きそばのトッピングとしては、目玉焼きの方がおそらくメジャーですよ。
まあ、それはそうやろ。
うん、そりゃそうやろ。だって、作るのめんどくさいもん。
うん、まあそうだし。うん。
外食では見たことないね。
でしょ？
スクランブル。
うん。うん、まあまあ、スクランブルエッグもうまいと思うし、あの、有名な話で言うと、
うん、
あの、大阪東京にあるスーパー行列店の生地ってあるじゃんよ。生地。
知
ってる？
知らん。
死ぬほど行列するから入ったことないけど、あそこの名物料理が、なんだっけな、あれ。牛すじ焼きそばっつうのがあって、
お
う、それが、はちょっと違うけどな、あれ、確か、焼きそば作って、
うん、
あ、それを、確かね、あの、溶き卵で絡めんだよね、確か。
おー。
それで、それを半熟に焼くんだよ。だ
から、なんか、オム焼きそばみたいですね、それ。
あ、そうだね、うん。
あれやろ？
はい。
ブランチのアホみたいな女の子が食べて、美味しい。
いや、もう。 いや、美味しいでしょうけど。
あ、まあ、美味しいでしょうけどね。まずい要素が何も見えませんね。
なんでわざわざ、王様のブランチ、ディスラント上がるのか、僕さっぱりわかんないですけどね、こう、長い中で。
王様のブランチはそういうもんです。はい、まあ、そうやねんけど。
でも、橋間さんは結構、やっぱりあれですね、焼きそば芸人を目指すだけあって、焼きそば一個一個のディティールにこだわってるとこはすごいありますね。
あ、そうですか。
はい。
いや、残り物で作るもんだと思ってますけど。
まあ、我々から言わしたら、塩じゃなくてソースで作ってる時点で巻き込みですよ。
ああ。
いや、ソースを使っている時点で勝ち組なんです。
議論のやりようのない言い方、お互いやめてもらえますか、あなたたち。いつも思うんですけど。
そう、焼きそばはやっぱりソースでしょ。
ソースってないの？ソース。
ウスターソースですよ。
ね、塩で食べる俺イコール味がわかる、一つランクの上みたいな。
あ、
ね、天然思想なんですよ、あなた方が持ってるのは。
塩こそは思想、思考、う
ん。だからあなた方はユダヤ教徒と一緒なんですよ。
持ってません。
俺ら。終末、アポカリプスが訪れた時に自分たちだけが、
いや、救われると。
ヤハウェによって救われる選ばれた民であるという、ユダヤ教徒と同じ思想なんですよ。
私、ダジョウ食堂で、塩中は偏食であるって何回も言うてますやん、もう。
いや、だって、ソースかけたらソースの味しかしないでしょ。それこそ、メッセンジャーも同じこと言うと思うぞ。
あ、メッセンジャー当初言いそうですね、彼は。
あ、言いそう。
あいつ味わかる男やからな。
うん。麺の味がぼやけるとか言うのかな、よくわかんない。うん、シャラ臭いな。
いや、まあ、シャラ臭いのはとりあえず置いとくにしてな。まあでも、焼きそばが、こんだけさ、様々なご当地焼きそばがある中で、
はい、
ソース味がスタンダードというのもおかしな話だとは思いますよ、僕は、実際。
確かにそれは思います。
うん。
いや、でも、この手のご当地焼きそばで、ソース以外ってある？塩ってないよね、基
本。いや、塩はね、結構あるぞ。
あにはある。
あ、そうなんだ。
食べ焼きそばなんかは、
うん。
塩ベースですよ。
あ、そうなんや。
そう。有名なところで言うと、北見の、塩焼きそばとか有名だもんな。
北見って北海道の？
うん。
ああ、そうだね。ああ、あるあるある。
でも、それくらいかな。
今。確かに、もっと、名物焼きそばは、
はい。
塩ベースであっていいと思っている。
ああ、なるほど。なんで？
いや、だってソース使うとご当地も何もないじゃん。
まあ、そうだな。それこそ、何でもソースの味やんけってなってまうからな。
うん。だから、ソースに、なんとかゆかりのある自治体だったらいいんですよ。
いや、まあ、それもどうかと思うけど、はい。
いや、そんなもんないってあなた言いたいんでしょ？あるんですって。
いや、まあ、ありますけども、あれでしょ？あなたの好きな埼玉のどっかでしょ？
どっかってか、川口市ですよ。正確に言うと旧鳩ヶ谷ですよ。ここはあれなんですけどね、焼きうどんなんですけどね。
ああ、そうかそうか。そうだよ。
ブルドックソースが工場を持ってるんで。
ああ、なるほど。
そう、そういうところだったらいいと思うんですけど。
俺が人生で一回も買ったことないブルドッグソース。はい、橋間さん。
はい。
細かいですけど、ブルドッグソースですからね。
あ、ブルドッグですか。あ、そうですね。
はい、ブルドッグじゃないですからね。ブルドッグ
じゃない。
ですからね。
うん、言うと、それだけね、やっぱりソースかけたら美味しくなっちゃうから、まあ、みんなそのソースに頼ってしまうというところはあるんでしょうけどね。
まあね、あるかもしれないけどね。あ、でも僕、それでお話で言うと、
はい。
マウちゃんの粉末ソースは、僕のソース嫌いをちょっと直したね。
うん、あ、そう。
うん。やっぱり僕は普通に売ってる焼きそばっていうのはソースがあまりにもソース味っていうことと、ソースのせいで水分が多くてベチャベチャしてるのが嫌いだったんだけど。
それはあるね。
うん。マウちゃんの粉末ソースってあれ、ソース味なんだけど、結構複雑な味がするし、うん、スパイスも、効いてて。で、うん、あと、粉末だから、水分量が適正に保たれるから、僕はあれの方が好き、むしろ。
そうだ
ね。長谷さん。
はい。
私もそう思いました。
そうですか。
はい。あれ食べてみて。
あれ、
よくできてるなと。
よくできてるなと思う。いや、塩焼きそばも、の方が好きっていうのは別に僕も変わらないんですけどね。でもあれは美味しいと思いますけどね。他で言うと、トッピングでさ、あともう一つ、大事なことも忘れてたんですけど。
はい。
魚粉かけますよ、僕は。
あ、魚粉？
魚粉ね。
はい。
あ、まあ、合いそうだけどね。
いや、これは、B1 グランプリ、初代王者のですね、はい、富士宮焼きそばで使われてる、手法なんですよ。
まあ、確かに、魚粉かけるとこありますよね。
うん。
ちょっといいですか？
はい。
魚粉が合うのってソース焼きそばちゃいます。
ああ、まあ確かに。いや、でも塩も合うと思うよ、多分。
合いますかね。
うん。
いや、なんか俺、むしろ逆で塩に魚粉はよく合いそうだなと思ったんだけど。
あ、ソースも合いますよ。
合うんだ。
魚粉がちょっとあまり慣れない調味料なんでそう思ってるだけで、焼きそばに鰹節かけるのと一緒ですからね。
ああ、なるほどね。うん、まあ合わせてみると美味しいと。
うん、美味しいよ。僕は鰹節は、なんか混ざりにくいんで、僕は魚粉の方が美味しいと思いますよ。
ああ、なるほどね。
う これからの橋場さんの焼きそばライフに取り入れてくださいよ。
あ、それは取り入れたいと思います、う
ん、定番の話ですけどね、あの焼きそばの味付けってだいぶグータミン酸に偏っているんで、イノシン酸の強化はあの味のアップにつながりますんで。
なるほど、確かにそうですね、
うん、魚粉ありです。
コロッケもグルタミン酸ですもんね。
コロッケグルタミン酸か。あれは出汁あんま入ってへんような気するけど、まあまあまあでもね、うん、
そう。イノシン酸ではないような、少なくても。
すみません、その差がわからないんです。
植物系の旨味は大概グルタミン酸、昆布とかあのお醤油とか、うん、そういうのは大概グルタミン酸、うん、で肉系の旨味は大概イノシン酸、
あ、
肉出汁と言われるやつは大概イノシン酸。
へー、
うん、あの豚骨とかそう、うん。
ハイヒールリンゴさんっていうのはない？
ありません。それ、どこがかかっているのかさえわからないぐらいありません。
わかりました。すみません。はい。
はい。あ、それと、これ結構大事な話なんですけど、紅生姜ありなし問題。僕はなしなんです。
なしなしなしなし
ありで
し
ょ。お。紅生姜はもうマストでしょ。
マストで
しょ。だから、
はい。
ソース焼きそばでしょ、それ、紅生姜。
あ、そうそうそう。
まあ、塩焼きそばも乗っかってるけどね、僕はで合うとは思わへんけど。
塩焼きそば、でも、塩焼きそばは確かにいらんな。まあ、あってもいいけど。
なんとなれば、俺、その、紅生姜なるもの、この世の中がなくていいと思って
る。あ、でも、わかる。僕もあんま好きじゃないから。
皮あった方がいいよ。
で、紅生姜カットあります？
あります。っていうか、焼きそばつけるときは買います。
え？
あの、紅生姜買い忘れると、ああ、忘れたってなります。
ああ、なるほど。
あれ、もしかして、福神漬けと一緒。
そうか。え、はじめ、その、紅生姜がなかったら、具体的にはどう困るの？
あの、さっき坂谷が言ってた味変がちょっとしづらくなる。
ああ、そうだよな。まあ、焼きそばってな、まあ味が濃くて、まあ単調な味になりがちだもんな。
本当にこう、のっぺりした、まあ、味の変化がないものですから。
それはだから、ソースという、劣ったものを食べてるから、そうなんだ。
あまりユダヤ教徒。
そうそうですね。
わざわざそんな、途中で一個かまさなあかんようなレベルの思い。そうそうそ
う。それ塩と一緒なんよ。
塩も一緒だよ。
塩だから味変ができるわけじゃねえと。
いや、塩は味変せなくても、永久に食い続けられるから、多分。
そう、まあまあ。まあ言いたいことは多少わかるけど、うん。
あ、でもごめん。あの、炭酸飲料、あの、炭酸水は欲しい、ちょっと。
あの、焼きそばに最も合う飲み物って何ですか、はじばさん。
焼きそばに合う飲み物ですか？考えたことがあんまりなかったですが、温かいお茶っぽいですね。
アルコールっていうかデゴリで？
いや、アルコールは、あえて一旦外した方がいいかもしれません。
ああ。
てか、アルコール合わなくない？
いや、ビールは合いますよ、普通に。
でも、酒の当てとしてちょっと重すぎない？
ああ、まあなあ、当てにはなるけどな、うん。
当てにはなるよ。なるけど、うん、あの、このアラフォーの僕らからしてさ、
まあな、
あの、腹が膨れるビールと、腹が膨れるコロッケ焼きそばを一緒に食べた場合。
いや、コロッケはいら
ない。コロッケ乗せんなよ。
え、コロッケ、焼きそばにコロッケと目玉焼きとスクランブルエッグと紅生姜を乗せたものを食べながらビールを飲むことができるかというと。
いや、もうそのトッピング全部いらんか、お前。
ちょっとしんどいかな。
いや、でも確かに居酒屋でね、あの、焼きそばあるじゃないですか、たまに。
はい。
食べてあるじゃないですか。だからあんま僕そういうの好きじゃないですね。
うん。まあまあ、だからとりあえず、アルコールは置いときましょう。
アルコール置いといて。
焼きそばに最も合う飲料。だからさっきね、あの、佐藤さんは、炭酸が欲しいと言ったじゃないですか。
ソース焼きそばなら特にかな。いや、その、なんか炭酸水で口の中浄化される的なとこあるじゃないですか。
あ、さっぱりね。
そうそうそうそう、そう。
うん、
僕は同じ理由でほうじ茶ですかね。
ああ、そのアプローチ。
うん。緑茶とかほうじ茶を一緒に飲むことが僕は多いですね。
なるほど。それで、焼きそばの味をさっぱりさせるというか。
さっぱりさせるっていう。
リセットするというか。
そうそうそう。まあ、紅生姜と役割は一緒ですね。
そうですね。あと、昔からよく言われてるんでは、牛乳というのも一つありますけどね。
あ、そうなの？
はい。あの、これはもう真逆のアプローチですね。
口の中をより赤っぽくするって
こと？そう。あの、リセットというのではなくて、むしろその焼きそばの味わいを牛乳によって、さらにレベルアップさせるというか、合うってよう言われるけどね、焼きそばと牛乳は。
ああ、なるほど。食べてみたら合うのかな。
いや、まあまあ、でも、まあ焼きそば自体が結構、あの、塩辛い食い物だから、
そうだね。
まあ、それを、あの、牛乳で、ある種中和に近い、意味合いで、あの、使うのはありだと思いますし、まあ実際僕、焼きそばと牛乳合わせたことあるけど、まあ合うは合うと思いますよ。
うんうんうん。
うん。あ、でも俺あれかな、やっぱ。 ビールとかの方が多いかな。ビールくずなんで。
あ、腹膨れそう。
いや、俺あんまビールで腹膨れない方だから。
あ、そっか。うん。あとあれですかね。はい。皆さんは、焼きそばを置かずにご飯を食べるということはしますか？
いや、できますよ。
あんましないけどね、俺も。
僕もしないんですよ。
う
ん、
いや、でもソース焼きそばの時はそうすることが多い。
うん、そうだね、まあまあ。
大阪に、やっぱり、焼きそば定食があって結構ビビった口なので。
まあ、合うとは思うし、美味しいよ。だって、まあ、箸はコロッケを熱弁した以上、それに関しては同じ穴の無地なだけどね。
多分ね、やっぱこれは確実に関西特有の文化だと思っていて。
そう、まあ、そうかな。わし、名古屋で勤めてる時さ、上司からさ、関西でお好み焼きとご飯一緒に食うんかって言われて、あ、まあ、食う人は食いますよって言って、うわ、気持ち悪って言って、焼きそばやったら合うけどなっていう、とんでもないダブルスタンダードを突きつけられた思い出が今蘇りましたわ。
ああ、それはちょっと頭おかしいと思う。
ってなったけど。
うん、それはええってなるな。うん。多分そいつはラーメンライスも食うぞ。
そうだよな。まあそれは置いとくにしても。いやまあ合うしね。昔あったじゃん。あれ好きやから、焼きそば牛丼。
え
忘れたもん。あれ、4年前かな ?5 年前ぐらいかな。焼きそば牛丼であったぞ。
何も何も俺、好きやはもう意味嫌ってるから。
そうですか。そうですよね。
うん、ウォッチも全然してないし。
ああ、はい。
意味嫌わんねえ
よ。最寄り駅から出ると目の前に好きやがあるんですよ。もう潰れろって思いながら、毎日念じながら通勤してるんです。
お前の人生に好きや、そんな絡んでへんやろ。
絡んでへんな。
いや、あったんですね。で、まあ、わりかし美味しかったよ、あれは。なあ、そんな言うんやったら悪いけど、焼きそばパン食うなよってなるしな。
あ、まあ確かに、そらそ
う
やな。
うん。それで話が終わってしまう。
あ、じゃあ、こうしましょう。はい、今度、お二人コロッケパンと焼きそばパンを同時に食べてみてください。これね、合うと思う。
同時に食わんねえ。
同時に食わんでもいいと思いますけど。
コロッケパンを一口食べて次に焼きそばパンを食べていただくと、あ、合う。
いや、別にそんなややこしいことせんでも別に焼きそばにコロッケ乗せますが。
乗せますか？
はい。
ちょっと皆さんに聞きたいんですけど、
はい。
僕、カップ焼きそばってほとんど食べないんですよ。
珍しいの。
カップ焼きそばの、美味しい食べ方ってどんなものがあるのか聞きたいんですけど。
はい。
はい。
まず、やかんでお湯を沸かします。
はい。
カップに注いでください。
はい。
で、3分待ってください。お湯を捨ててください。以上。
は
い、
あ、もう100点。
そのお湯でスープは作らないんですか？
捨てるお湯で、スープを作るのがいいという人がいますけど、あれはよくわからないですね。
体にはあんまり良さそうじゃないよね。
だったら別に湯沸かせよって思うから。
いや、それは、あれですよ。
ピコラで言うとこのスープクリアですね。
そうですね。スープクリアですね。
スープって。
いや、もともとその、焼きそばの茹でた汁で、スープ作るっていうのは、うん、焼きそばの油揚げ麺の油を使うことに意味があるわけですよ。
ああ、それによってこう、コクを出すみたいな感じなんですかね。
そういうお話なんで。うん。だから、ベースで沸かすと、そのギミック一切意味がなくなっちゃうんです。
なるほど。まあでもその油分を最初からそのスープのとこに入れとったらええんちゃいまん。
まあまあまあまあまあ、それ言い出すと最初からスープ作れやって話になっちゃうけどね。うん。
まあ、そうね。
うん。
まあ僕はちょっと焼きそば弁当を食べたことがないので。
うん、それも、ホワイト珍しいというか。
あれだ、北海道人ですよね。
北海道を代表するカップ焼きそば、焼きそば弁当。
それ別に地域差あるわけじゃないですよね。旭川でも全然売ってましたよね。
いや、もちろんもちろん、もちろん売ってますよ。僕、多分ね、最後にカップ焼きそば食べたのがね、2008年とかですよ。
ああ、なるほど。じゃあそもそも食わんと。
そう。その時 UFO でしたね。
ああ、なるほどね。まあ UFO が一番うまいからな、どうしても。
そう。で、ここからでも、一平ちゃん原理主義者とかいるじゃないですか。
はい。
まあ、私そうです。
橋間さんが、美味しいカップ焼きそばの食べ方を教えてくださいって言ったじゃないですか。
はい。
UFO を買う以上ですよ、これはもう本当。
その上にコロッケは乗せないんですか？
まあ、それはそれで美味しいと思いますけど。
わざわざそのカップ焼きそばにまでコロッケ乗せんの？
揚げ鶏乗せるとかさ、ないの？ファミチキ乗せて
ジャンクだ。
いや、だってカップ焼きそばってさ、ジャンクじゃん。
まあまあそうですね、はい。
だってすごいカロリーじゃないですか、あれ。
そうですね。多分、一人の人間が一生食わんでもいい食い物の一つでしょうね。
わかんないけど、なんか800キロカロリーとかね。
いや、1000超えてますよ。
1000超えてますか？
どういくと思う？
有名なペヤングのダブル焼きそばは1000超えてますよ。1200、300超えますよ。
いや、だからジャンク風味を強化する。うん、
さらにジャンクに触れと。
そうそう、食べ方とかしないのかな。
いや、俺、家でカップ焼きそば食うときは、目玉焼き乗せるぐらいだな。
ああ、そんなもんか。
うん、目玉焼き乗せる、ネギ振るとか、そんなぐらいだな。
いや、俺、カップ焼きそば家で作るとき、そんなトッピング一切せえへん。
まあ、矛盾してるからね。
まあね、便利さとちょっと矛盾するよ、ね。
うん。
そうそう。だって、あえてね、その、手軽でいけるところっていう。
わざわざね。うん、っていうの
は。まあ確かに、目玉焼き作るのそんな、いや、でも洗い物一個増えるから嫌や
ん。うん、うん、だね。うん、そうだね。うん。いや、そういう時は、あれですよ。小皿に、あの、生卵を落として、その上にラップ敷いて、レンジでチンですよ。
ああ、なるほど。それで目玉焼きができる。
はい、目玉焼きできますんで。ほんまかどうか知らないですけど、爆発を防ぐために、あの、黄身にあの、穴開けるの忘れちゃいけないらしいです。
あ、なるほど。
うん。俺、毎回それやるから、あの、それやらんとほんまに爆発するかどうか知らんけどな。最近、これも最近なんですよ。僕、ペヤング初めて食ったんが。
おう。ペヤング食べたことない。
うん。ペヤングは食ったことなかったな。ペヤング食い始めたの去年だな。しかもそれは自然に食い始めたんじゃなくて、うん、ラジオ食堂がそうそうマンネリしてきてるから、ペヤングぐらい食っとかんとあかんかなっていう義務感で食ったんやけどな、それ。
あの、ニュース界で取り上げるようになったからな。
そう。ね、ペヤングの無印も食ったけどな、まあ、でも、うん、まあ、古臭い味やなという感覚しか。
いやね、坂谷はずっとそれ言ってるな。
うん。やっぱり。
いや、あの、ペヤングな、俺もな、何回か食べたけど、そこまで好きになれんかったな。
やっぱりあれはソウルフードの位置っていうところからはなかなか出てこれないような気がしますね、関東の。
おやつでしょ？
あ、まあ、そういう面もあるかもしれませんね、はい。なんか昔、ダウンタウンが、あの、ペヤング焼きそばで、あの、ご飯を食ってたとか、ね、そういう話よく言いましたけども。
うんうんうん。
いや、まあ、まあ、できそうではありますね、いかにも。
うん。
いや、ペヤングはね、だから子供の頃に、こう、食べてる原体験がある人にとって大人になっても、大人になってからも食えるんかもしれんけど、なかなかちょっと、一般的な関東在住者以外にとっては難しいんじゃない？
うん。
あとさ、あんたら塩中じゃない？
はい。
うん。
途中おすすめのカップ焼きそばとかないの？
ない。
それで言うと、俺の塩とかになってしまうけどな。
あれな？
うん。
あれ、俺の塩まだあるんやったっけ？
ありますよ。
あるんや。
売ってますよ。でも、塩焼きそばで、決定版っていうのがなかなかまだ見つかってないね。カップ焼きそば業界。
ソース焼きそばだとね、UFO 一平ちゃんの二強？
うん。
っぽい感じ。
そうだね。まあ、ペヤング含めて三強っていう向きが多いけどね。
バスキアとか忘れんといてな、もうないけど。
うん、うん。忘れていいと思いますけど、うん、
はい。
まあ、最近の新商品で言うと、エースコックが焼きそばもっちっちっていう商品出してて、
ほう。
それが、まるで生麺っていうので売り出してるんだけれども、
うん。
いや、結論から言うとそこまで美味しいとは思わなかったんだけど、俺は。
お、そうか。
まあ、なんか、麺がちょっと、確かに生麺っぽいとか、案外その本格的な味を狙ってるのか知らんけど、味も、そんなにジャンクじゃないとか、まあちょっと一度食べてみてほしいメニューではある。
なるほど。
うん、俺はでも UFO の方が好きかな。まあよく言う話で言うとあれだもんね、その、別にカップ焼きそばで、手軽に食いたいほど僕は焼きそば好きじゃないっていうのと、UFO はあくまでも焼きそばじゃなくて UFO という食い物ですっていう、まあ定番の言い方になっちゃう
からね。はいはいはい。
なるほど。
まあ大体 UFO とかあの辺カップ焼きそばって焼いてねえしな。
ああ、
あ
げてる
とか。佐藤さんはやっぱ一平ちゃんばっかりですか？
いや、でもほんとここ何年か食ってないけどね。
ああ、一平ちゃん原理主義者ももう。
原理主義者と言われに食べてないの？
いや、だからそのカップ焼きそば自体がここがなくなったというか。
カレーとともに。
そうそうそうそうそうそう。
あまり無性に食べたくなる頻度も減り。
でもカップ焼き、あ、でもそういう意味では、一平ちゃんに合うのはビールやね。
ああ、そうですよね。あ、確かにカップ焼きそば関係はもうビール一択になってきますかね。
うん、いや、もうこれ最近やとストロングコンゴじゃなかったストロング系チューハイと、一平ちゃんとかになってるんですかね、若い子は。
あ、合いそうですね。はい。
いやー、もうこれ、ますます、廃人への道を。
当日体に悪そうですよね。
そうですね。ねだから、一平ちゃん、夜店の焼きそばの上に、コロッケを乗せて、それをビールで、あ、ビールじゃないや、ストロングゼロで、流し込むと。
ね
これ、
すごいね、それ。
なんか、ちょっと名前つけたいな、貧者のランチみたいな、そんな感じでよ。
貧者のランチ
ディナーっぽいけどな。
いや、貧者のディナーって言うと、ちょっとあまりにも心がしんどくなるから、ランチにさせてよ、それ。
いや、でも、カップ焼きそばのさ、
はい。
勢力図ってどれくらいなの？
UFO 一強になりつつありますよ、それは。
そうなの、やっぱり。
調べてみましょうか。うわ、あ、ごめん。さっき UFO 一強なんて間違ったこと言いました。
はい。
ペヤングが1位です。
関東でそうじゃない？
いや、全国です。
あ、全国で？
マジで？
はい。全国の購入シェアで、ペヤングが 2.43% で1位です。こちらは、はい、東洋経済オン、経済オンラインの2016年7月17日の記事になります。
あ、それね、あれ違う違う違う違う。それカップ麺で見てるから、カップ焼きそばで見ないといけない。うん。結構、まあ、分かれてると思うけど、どうなの？いや、ね、何が言いたいかというと、うん、今、明星一平ちゃんじゃないですか。
あ、はいはいはいはい。
でも、明星食品は、今、日清食品、の参加ですから、
はい、
ということは関西においてはもう日清の手の上で踊らされていっても過言ではないわけですよ。
まあ関西というか日本がな。
そうか。まあ関東ではペヤングが頑張ってるから。
関東でペヤング。
この3つを仮にシェア 100% と仮定するんであれば、ペヤングが 38% で、うん、UFO が 35%、一平ちゃんが 27%、うん、
この一番下にこの日清ソース焼きそば 104g ってまるで 0.45%。これ、買ったことないかもしれんな。
まあ、定番商品ではあるけどね。100円均一によく売ってんだ。
うん、いや、たまに見る、たまに見る。うん。
うん、
でもそう考えるとさ、UFO 原理主義者のさ、坂谷さんからするとさ、はい、意外じゃない？意外に一平ちゃん売れてるっていう。
ああ、そう、意外ですよ。
一平ちゃん原理主義者やけど、ここまで一平ちゃんみんな食べてると思わんかった。
そうだね。まあ、よく売ってるからね、あれ。
うん、まあ確かにあるよな、どこでも、
うん。僕とするとペヤングがここまで高いとはってのちょっと驚き
です。ここでもそうですよ。ペヤング1位とは思ってませんでしたし、シェア 38% ですよ。
女子でも食える UFO vs デブオンリーの一平ちゃんって。
まあ若い人はまあみんな買うしな、俺も、なんやろ、10代、20代の頃は UFO 物足りなかったしな。
そう、そう。
でもそのビッグサイズがランクインしてないからね。
うん、そうだね。UFO のビッグサイズはね。
まあ、みんな買ってるのに大して買われてないんだよ。
うん。だからそういうところはあれなのかな、一平ちゃんみんな買ってるってことなのかな。
いや、そこはエースコックを買ってるんですね。
ああ、そういうことか。
30位にスーパーカップ大盛りイカ焼きそば。
懐かしい。
あ、ほんま入ってる。
167g
でエースコックの焼きそばって買ったことあるかな。
いや、まあ昔はじゃん。
いや、俺ないかも。俺でもね、UFO 自体ね、人生でね、5回はない。
ああ、そうなんだ。一平ちゃん。
うん。もう一平ちゃん。
一平ちゃんばっかり。
一平ちゃん。
まあ、その言い方で言うと僕は確かに一平ちゃん人生で2、3回しか食ったことないような気がする。
嘘そんな、いんの
おるよ。
俺、カップ焼きそば人生で10回食べてない。
まあ、そういうやつもいるしな。
お前の体型やとな。
体型あんま関係ないかもしれんけど、まあ多少は関係あるけど。
多少は関係ある。
橋場さん、一平ちゃん食べたことある？
あー、一回あるかないかですね。正直覚えてないですね。
あ、じゃあちょっとあえて今食べてみて。
いいね。
お前の嫁ないやろ。
え？
お前の嫁ないやろ、一平ちゃん。
あ、ないないない、絶対ない。カップ焼きそばを食べたこと多分ないと思います。
な
あ。あ、じゃあ、デビューですよ。一平ちゃんから行きましょう、ここあえて。
いや、俺が食いたくないもん。ちょっとさ、一平ちゃんの魅力をちょっとプレゼンしてください。
佐藤さん。
はいはいはいはいはいはい。
はい。
マヨビーム。
いらん、俺マヨネーズ好きじゃない。
じゃあ、あれは、僕マヨネーズ好きじゃないです。好きじゃないですけど、あれは、わさびマヨネーズなんです。
は
い、あ。すごいいいんです。わさびの感じが。で、わさびマヨネーズ一平ちゃんにかけて混ぜるじゃないですか。
はい。
そうすると、湯気でわさびが上がってきて目が痛い。これ一平ちゃんあるあるんですけど。
だって、ジャンクな、揚げた麺ベースのカップ焼きそばに、マヨネーズ入れるわけでしょ、
うん、あ、でもその、揚げた麺ですけど、こう、まあ、油はだいぶ流れますから。
まあ、流れますけどね。
そうそうそうそう。
しかも混ぜるんでしょ、もうなんか、色もちょっと微妙っすよね。
それはまあ確かにあるけど。
美しくないですよね。いや、まあ、そもそも焼きそばあまり美しい食い物じゃないですけど。
ないと思いますしね。
うん、
いや、なんなんやろな。一瞬で食えるっていうのはあるし、やっぱあのカップサービスとか、
まあそうですね、
ラーメン。まあだから、なかなか腹膨れにくいからつい食べ過ぎてしまうっていうところはあんねんけども。うん、
ちょっとあれですね。今のお話を聞く限りは、
はい。
一平ちゃんは私にとってホラーコンテンツですね。
そうですね。むしろ佐藤くんは、橋場に進める気あったんかというようなレベルのプレゼンでしたけどね、あれ。
広瀬すずがコマーシャルやってます。
橋場はね、でかい女が好きだからね、広瀬すずそんな好きじゃねえんだよ。
そう。
あ、アリスか。
あ、アリスの方がまだでかいな。そういう問題じゃなきゃ。
広瀬すずがお前、マヨビームのコマーシャルでお前全部出たとって言って、これが卑猥だって言って放送中止になったやないか。
そうだったんだ。
まあ、なんか、うん、いい話ですね、それ。
いい話ですね。
うん。まあ、ただ、その、佐藤さんが言うように、
はい。
ジャンクを極めた味っていう意味でのマヨビームは評価してます。はい。
極めてるよね。
うん。ま、混ぜるのがいいですよね、やっぱりあれ。もう匂いも色も見た目ももう全部ぐっちゃんぐっちゃんになったものを食べるっていうね。
そうそうそうそう。
その上にコロッケ乗せるっていうね。い
や、それは、
それをストロングゼロで、飲むっていうね。
いや、でも学生の頃やったらいけるもんだしな。
まあそうです
ね。学生の頃やったらいけると思うな、全然。
うん、ちょっとみんなでちょっと名前考えましょうよ。その、一平ちゃんの上にコロッケ乗せて、それストロングゼロで行くっていう。これ結構ね、相当、戦闘力高いですよ、この組み合わせは。
はいね。
実質的には、橋場を死に至らしめることができるかもしれないぐらい戦闘力高いと思います。
死ぬと思います、僕。僕それやったら死ぬと思いますね。
比喩じゃなくて死ぬかもしれませんからね、橋場は。
だから僕にとってはそれはもう最後の晩餐ですよ、
ね。になっちゃうかもしれない。あ、でも最後の晩餐いいかもしれませんね。
このカップ焼きそばのは私の肉であり、このストロングゼラは私の血であるっていう。
最後の晩餐ってラストサパーでいいんですか、
はい、
英語で言うと。
はい、はい、はい、はい。
ラストサパーでいいんじゃないですか、ちょっと中二感を強めて。
ラジオ食堂としてはラストサパー推しで。
僕は食いませんけどね。
うん、僕も絶対食いませんけど。
そこだったら、もうちょっと中二成分加えて、
はい。
レオナルド・ダ・ヴィンチで。
なんで最後の晩餐会だからな。なんか、プロレスラーが単なる飛び膝蹴りをジョン・ウーって言っちゃうみたいな感覚がいいね、それ。
なるほど。
ラジオ食堂公式、
自殺。廃人製造機でもありますけど。
ラジオ食堂公式自殺飯として、このラストサパーというのをですね、皆さんに、広めていきたいなと。
はいはい。
ラジオ食堂の、忘年会とかでは絶対に食いたくないメニューですね。
あ、でも、それ食わな、リスナーの人許してくれなくないですか。
マジで。やっぱりそうな
んだ。見ましょうか。
ほら、いつもさ、はい、うちらさ、たまに旅行したりさ、
はい、
忘年会とかやって天一鍋とかやってるじゃないですか。
はい。
そこでこのラストサッパーをみんなで食おうっていう。
で、天一鍋な、あれそこまで持たれへんからな、あれ。
全然持たれへん、全然持たれへん。
全然持たれない。あれは健康的に美味しい。
割とちゃんと野菜も結構食うしな、あれ。割とまともな食い物やからな。
ラストサパーは結構ね、リアルに死ぬな、俺。
ああ、そうかもしれない。じゃあ、ぜひ、試してみましょう。
橋場は死ぬのか。
これ、ちょっと今回の回とは関係ないんですけど、次回、集まれることがあったら、二大派閥に、分かれがちな食べ物を食べ比べて、和解するっていう特集をやってみたいんですよ。
提案したかもしれませんけど、
はい、
一平ちゃんの麺に UFO のソース。
はい。
で、UFO の麺に、
はい。
ペヤングのソースみたいに、で、ペヤングの麺に、なんや、わからんけどって、そういう風に混ぜてみてどうなるか。
それで何がわかるんですか？
いや、だから、麺がすごいのか、
ああ、はいはい。
ソースがすごいのか、いや、それともやはり各メーカー、ちゃんと自分の麺に合うソースなりなんなりを開発してるのか、逆かもしれない。その自分のマヨビームに合う一平ちゃんの麺を開発してるのかどうか。
うん。
それ絶対そうだと思うんです
よ。まあ絶対そうだと思いますけど。うん。
いやでも意外に一平 UFO の組み合わせがいいとかあるかもしれません。
まあまあ、大変ですけどね。無限に組み合わせがあって。
大変ですよ。大変ですよ。
まあ和解特集はいいかもしれないですね。札幌一番の味噌と塩で。
そう。
互いに和解してみるとか。
そう。いや、もともと企画意図としては、それどっちがうまいのかっていう決着をつけようと思ってたんですけど、
はい。
いや、決着じゃなくて和解しましょうという。
まあ、決着つかへんしな。
そう、そこですわ。まあ、手近なところで言うとな、キノコの山とタケノコの里みたいなな。
それだって決着もついてるやん。
まあ、タケノコ勝利ということで、ある程度はついてますけど、でも今、
いや、キノコですよ。
違います。
いや、もうそれは佐藤さん、ちょっと負けを認めましょうよ。
そうそうそう。
い
や、それはアマゾンとか、そういうところでキャンペーンやって、タケノコを悟ってもう決着ついてるんです。
あなたたち知らないの？それはすべてね、捏造された情報なのよ。
知りませんよ。知りたくもねえわ。そう。そうやって佐藤くんが、そうやって見苦しいことを言うのも、もうやめましょう。和解しましょう。
いや、マジでさ、タケノコ派の奴らってさ、やっぱ人間どっか腐ってるやつ多いもん。サンプル5ぐらいやけど。
そのうちの一人が北にだ。
その、な、
北にの話っっ
北にはタケノコだよ。
あ、やっぱり。
やっぱりじゃねえよ。だから違う。ちゃいますやん。
北に、佐藤で、ね、お互い、タケノコとキノコを食べ合って、
そう。
もう握手してハグしましょう。
あのね、ポロイチのね、ポロイチって言い方もお前らから聞いたけど、ポロイチの味噌、何味噌塩醤油はね、まだ和解できる気がする。でも、キノコタケノコはな。
まあ、戦乱の歴史が長いからの、あれは。
もう38度線より断絶してるから。
いや、でもここは和解しましょう。
で、そう、和解しましょう。
うん。
今、休戦してるけど。
そう。で、UFO と一平ジャンも和解しましょう。塩焼きそばとソース焼きそばでもいいけど。
あ、まあ、俺は和解できるよ。
ああ、ほんと？
いや、俺、塩焼きそば美味しいと思ってるもん。
いや、もう別にそんな、ソース焼きそばそこまでね、絶対拒否じゃないよ。
うん。ただ、僕はそのユダヤ教徒的な先民思想が嫌なだけだから。
さっき佐藤さん、もの添え言うてましたもんね。
うん。
何が？
いや、あの、塩原理主義というか、塩中華思想をもの言うてましたもんね。
言うてました。あと今、あの、キノコ中華思想ももの言うてました。
ああ、でもそこはあるかもしれんな。
いや、だから、
あるんかい。
だから、この放送でよくわかるのは、あの、やっぱり、佐藤さんは、あの、非常に強烈な差別主義者であるという。
ああ、そうかもしれない、ね。
食に関してはそうかもしれない。
あ、認めてしまわれてしまった。
いや、でも、いや、マジで、俺、大人になるまで、
はい。
タケノコを食べてる人がいるって信じられへんかったもん。なんでこんなもんまだコンビニに売ってんのって思ってたもん。
おー、それもちゃんと和解しましょう。次回。塩焼きそば、もう。
北に佐藤が和解ですよね。
そう、北に佐藤が和解しましょう。
え、北にさん、タケノコ帰ったっけ？
タケノコですよ。
うん、まあ、それ
したら明言してます。
うん。
タケノコの里がいいって言ってるやつがスイーツ語るとか、両払いたいよ。
はい、わかりましたか、それはもう。
両、だから和解しようって言ってるんですよ。
和解しましょうって言ってるのに。
わかった。
まあ、だからそれも含めて、焼きそばに関してもね。あ、あとあれか、コロッケ焼きそばの真偽っていうのもみんなに確かめないとね。
コロッケ焼きそばは和解もなんもないわ。
いや、和解
じゃない。そこもそもそもあるのかっていうところからちょっと調べない。
いやいや。
いや、でもなんか今話聞いてたり、ちょっと調べたりするとなさそうね。
まあね、パッと見てたらね、西武池袋の駅にあるみたいやね。
あ、うん、あ、あるあるある、あった。そうだわ。あの、西武池袋線の池袋駅の、
うん、
あの、西武池袋線側の、あの、西武鉄道のカウンターの駅中には売ってた。うん、
あら。
売ってた。見たことある。ただ、そのフードコートも改装されちゃってなくなってる。
ああ、じゃあ最後のコロッケ焼きそばだったかもしれません
ね。うん、かもしれない。あ、確かに。売ってた。写真見た覚えあるわ。だからそういうとこなんですよ。立ち食いで食うようなフードコートですね。
西武池袋線という比較的マニアックな路線。
あと、あれは多分スキー場とかにあると思うわ。
まあ、そういう感じなんだよね、多分そういう。
いや、そう、イメージはそう。あの、うん、PA とか。
遊園地とか動物園とかそういうとこにあるわ。
うん。市原象の国とかな。
うん。だからちょっとみんな見たら食え。
思いのほか長くなってしまいましたが、あの、焼きそばいろいろ語りましたがですね。まあ、最後に、この放送を通じて、自分がこれから食べたい焼きそばっていうのをね、ちょっと一人ずつ、あの、軽めに教えていただければなと思いまして。はい。
私は、平和主義者としての立場から、
はい。
塩焼きそばをちょっと食べてみようかなと。
ああ、いいですね。あの、その上にはコロッケ乗せながら。
ああ、あれば
ね。あんまり合わんと思うけ
ど。あんまり合わない気がするわ。
あ、そうですか。
あ、まあ、全く合わないことはないだろうけど。
はい。はいはいはい、そうですね。
塩焼きそばに乗せるコロッケだったら、
はい、
ちょっとあの肉が入った牛肉コロッケとか。
ああ、そっか。ああ、なるほど。コロッケにはこだわるんですね。
そうですね。乗せる以上はやっぱりちょっとディテールにこだわる。
あ、そうです。
あとね、あの、かぼちゃコロッケはあんまり合わないので。
ああ、確かに。甘いもんね。うん。
ちょっとあんまりおすすめしないですね。
なるほど。じゃあ、橋場さんはあくまでもコロッケ推しということで。
はい。
じゃあ、佐藤さんは、この特集通して食べたい焼きそば、なんか変わりました？
いや、変わってはいませんけど、あえて言うならば、ちょっと今まであんまり家で作ってこなかった？
はい。
あの、海鮮系とかにも。
ああ、なるほど。あの、特集で一回も喋ってないことを言い出しましたね、佐藤さん。
いやいや、いいじゃん。
いや、まあいいですけど。なるほどね。海鮮系ももうちょっと喋ればよかったですね。僕はあの、エビ入れるのイヤ派です。
エビ入れるのイヤ派。
イカオンリー。
その心は？
いや、焼きそばはシンプルな味付けが好きなんです、僕は。
はい。
焼きそばと、あの、豚肉と、あとキャベツだけっていうすごいシンプルな構成が好きなんで、海鮮焼きそばという意味合いで言うと、イカに統一してほしい。
佐藤がもし海鮮焼きそば作るんやったら、その、ミックスシーフードだけにするけど。
あ、そうそう、ミックスシーフード。
そこにはエビも入る。
そう。ミックスシーフードじゃなくて、イカだけでやりたい、僕は。
おー。ちょっと貧乏臭くないですか？
まあまあね、まあね。う
ん、イカだけだ。
まあね、そうだね。エビが入ってこそって感じもするけどね。
そうそうそう。エースコックの、
大盛りイカ焼きそば。
イカ焼きそば食べたらいいんですよ。
え、あれはイカ入ってんの？
だって大盛りイカ焼きそばって書いてるんだもん。
あの、ちっちゃいイカが入ってるよ。
イカ腐るやん。
腐らねえよ。あの、干したイカが入ってるんだよ。 あの、イカ草、あ、イカ草なるな。はいはいはい。ちょっと、ボケの意味分かってませんでした。はい。
はいはいはいはい、
はい。はい。あの、まあ、で、私に関しては、あの、やはりもうこの特集を象徴する話になってしまったコロッケ焼きそばですね。ちょっとそれを試してみたいかなと思った今回の特集でしたね、本当。ちょっとコロッケ焼きそばと塩の焼きそばの可能性についてもちょっと研究してみたいと思います。
そうですね。
はい。
みんなでコロッケ焼きそばを食べて平和になりましょう。
はい。いや、それにはなと思います。
サシマンジャパンですって出てきたけど、ちょっとどうしようかと思って。サシマンはあかんでしょ。
マンにさしたらあきまへんわね。
マンにさしたらあかんでしょ。謝んねやからいいけど。サシマンジャパンでーすって AKB が出たらあかんでしょ。
なんかあの、サシマンっぽいですよね。
いや、サシマンもダメでしょ。
両方ダメですね。
はい、編集後期坂谷でございます。今回はですね、すいません、ツイッターでもちょっと書いたんですけども、あの3月のニュース回飛ばしてしまう形になってしまい申し訳ありません。放送内でですね、北谷さんがセックスのしすぎで収録できないと、あの、申しておりましたが、あれは冗談ですんで、はい、あの、本気でしないでくださいね。はい、これからの予定ですけれども、来週はコメント会かな。で、再来週か、その次の週ぐらいに、3月と4月のニュースを振り返るという形で配信したいと、まあ、私は現状考えております。まあ、予定は未定ではありますが、まあ、その方向で、あの、進めてまいります。1月と3月という形で、ちょっとニュース回ね、飛んじゃう形になってしまって、本当にすいません。と、まあ、対策は、まあ、あの、いろいろ考えてはおりますんで、配信ペースに関しては、まあ、正常化の方向に進めていきたいと思っております。まあね、去年みたいに、ラジオ食堂休止っていうことの前触れではないことだけは、ちょっとね、あの、明言しておいておきまして、まあ、これからもラジオ食堂よろしくお願いしますという感じでございます。